今日使徒の働きの11章を開きました。先週まで私たちは4回にわたってコルネリオがイエス様を信じたその救いの記事、ユダヤ人以外の異邦人と呼ばれている人がある意味で初めてイエス様を信じたという記事をこう読んだわけですね。で、それにつながって11章が出てきます。私たちは何て言いますかね、そう簡単にですね、自分の好みや習慣とか考え方っていうのをなかなか変えることは難しいですね。例えばお袋の味なんてありますね。子供の時から味わった味はなかなか変えることができません。心理学の中にですね、こんな一つのこう法則があるそうです。あるカウンセラーの方が提唱してるんですが、400回40回の法則っていうのがあるそうですね。400回40回の法則って何かっていうですね、同じことを40回言われて、ごめんなさい、40回じゃない、同じことを400回言われて40回失敗してやっと一つのことが身につく。例えば、先週私はまた、夏休みが終わったのにまだ宿題ができてない夢を見ました。だいたい毎年じゃないですが時々見ます。見ました。絵日記ができてない、そしてうちの母親に怒られながらですね、絵日記を描いてる、ところが一つだけ今までと違ったことがあって、絵が描ける、絵をスラスラ描いて絵日記が終わったっていう、月に1回の、ひょっとすると水彩画サークルの賜物かもしれないとかって目が覚めて思ったんですが、でもそうですよね。同じこと400回言われて40回、例えば早く起きなさいとか、何やってんだ早く起きなさいとか、400回どころじゃない、4000回か4万回かもしれません。で、40回とか400回とか失敗してやっと私たちはこう身についていく。それが現実だと思います。それぐらいこう私たちは自分を変えること、小さなことでも自分を変えることって難しいことですね。で、特にそのことはこの初代教会の人たちにとっても全く同じだった。で、初代教会の人たちはこのイエス様によって異邦人、このユダヤ人以外の人がイエス様を信じて救われるっていうことを素直に受け止めることができなかったというのがこの記事です。でも彼らはそのペテロが神様がどのように働いてくださったのかっていう神様の恵みをのその証を分かち合いを聞いたときに、彼らの心も開かれて、そしてこの一緒に神様の救いを喜ぶことができるようになっていたというのが今日の箇所だということです。で、今日はこの箇所から神様の恵みを分かち合うということを、3つのポイントで学びたいと思います。1つはイエス様と弟子たちの態度の、温度差の違いということです。このイエス様はご自分の救いについてはっきりとした計画を持っていらっしゃいました。マタイの28章の19節を読むと、イエス様は言いました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに言われました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。それから使徒の働きの1章8節で、この天に帰られる前に、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますというふうに言われました。地の果てまで私の証人となりますと言われました。ユダヤ人だけなんて言われなかったんです。で、実は旧約聖書もこの神様の救いについてはイエス様と全く同じ視点を持っていることがわかります。例えばイザヤ書の12章の4節というところを読むと、その御業を全世界に知らせよというふうに書かれています。また、詩篇の105編の1節を読むと、主に感謝して、皆を呼び求め、その御業を国々の民の中に告げ知らせよって書いてあるね。ですから初めからこの神様が用意してくださっている罪からの救い、イエス様の救いっていうのは全世界の全ての人のために用意されたものだったんです。ところがじゃあ弟子たちはどうだったかっていうと、弟子たちは、当時こんな考え方を持ってたようですね。このイエス・キリストは救い主はユダヤ人の救い主として来られたんだ、だから 神を知らない、この旧約聖書を通して神様のことを知らない異邦人は、まず旧約聖書に書いてある律法を守って割礼を受けてユダヤ人にならなかったらイエス・キリストを信じて救われないんだと、まあ、勝手に思い込んでいたようです。で、特にこの11章の2節に出てくるその割礼を受けた者たちはっていうのは、あの特に割礼を非常に重んじていたユダヤ人の人たちは、旧約聖書のに書いてある律法を守って割礼を受けない人がどうして救われるんだ、そんなことはありえない。で、それと同時にペテロがその割礼を受けてない人たちのところに行って食事まで一緒にした。当時食事を一緒にするっていうことは仲間になるっていうことってイコールだったんですね。私たちの食事を一緒に食べるっていうことよりもっとある意味で意味が濃い。だから異邦人の仲間になった。ペテロは何やってるんだということになったわけです。で、抗議したんですね。で、その背景にはこのユダヤ人は優秀で異邦人は汚れたものと考える、まあ間違った、あのユダヤの人はみんなそんなことを考えてたわけじゃないでしょうし、もちろん今でもそうでしょうけど、このまあ、ある人たちが非常にそういう間違ったこの先民意識、エリート意識を持っていた。で、彼らはそのイエス様が用意してくださった全ての人のため、全世界のためっていうイエス様の救いの福音をこの自分たちの民族っていう殻の中に閉じ込めていて、閉じ込めてしまったんだっていうことなんですね。で、ペテロはそのような人たちにこのコルネリオたちが救われた、まあ、そこに自分は立ち会ったっていう体験を11章の4節にありますが、順序正しくきちっと説明をしたんだ。で、彼らの誤解を解いていったんだと書いたんですね。で、ジョン・ストットーという有名な英国の聖書学者がこの11章のペテロの証を、ユダヤ人クリスチャンの偏見を壊したこの主の4つのハンマーだというふうにこう紹介してるんですね。この主はペテロを通してこのユダヤ人の偏見を壊したんだ。で、4つのハンマーを使ったんだというふうにこうまとめてます。で、まあそのポイントに従ってこの箇所をちょっとこう解説してみたいと思うんですが、一つはその神様は主の幻というハンマーを使ったというんですね。11章の4節から10節。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると地の四つ足の獣、野獣、這う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことはありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが3回あった後、全部のものがまた天へ引き上げられましたってペテロは話したんですね。で、まあ、この幻っていうのはそのあらゆる種類の4つの4つ足のこう動物と這うもの、空の鳥がこの大きな敷布の中にいて、まあ、これはあの旧約聖書のレビ記の11章っていうところを読むと分かるんですが、つまり清くない動物、そして清い動物っていうのがあるわけですけども、もうそれが一緒にこういるごったりの状態だったっていうことですね。もうみんな一緒に入ってた。で、まあ、そこにはこういくつかの意味があったんだっていうわけですね。で、一つはこの四隅に吊るされて降りてきた、まあ、大きなその風呂敷、我々でいうとまあ大風呂敷はこのイエス・キリストの教会を表しているんだ。つまりその教会の中には神様が旧約聖書の時代から神様は待ち望んでいたユダヤ人も、そしてそうじゃなかった初めてイエス様の救いを聞いてこのイエス様の救いに出会った異邦人のクリスチャンたちも全ての人を集めていらっしゃるっていうことなんだ。で、神様がそのようにして全ての人を救いに導いて救われた人を集めておられるから、 だから神が清めたものを清くないと言っちゃいけないんだよっていうことなんだですね。そしてこの幻が3回繰り返された、あの聖書で繰り返し、まあ一般でもそうですけど、繰り返しをするってことは大切なことですよね。3回繰り返されたってことはとても大切だった、大切なことだったってことですね。でペテロも実際このことはコルネリオの家に行って、なんでコルネリオがペテロを招いたのかっていうことを聞くまで彼もはっきりわからなかったことだったわけですね。そして2つ目のハンマーは主の命令というハンマーだったということですね。11章の11節12節、するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ました、来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきましたと書いてありますね。先週もやりました。御霊がペテロにためらわずに行きなさいと命令をされたんだ。だからこの異邦人であるコルネリオの家に行ったのは神様が行きなさいと言ったんだとペテロが言うんです。でためらわずにっていう言葉は、先週も話しましたけど、何の差別もつけずにっていう言葉だ、まあ、ある意味で言うと条件をつけないで何の差別もつけずに神様が行きなさいって言われたんだから行きなさい、神様がそう命令したんだって言うんですね。そして3つ目のことは主の備えということです。11章の12節から14節、そして御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでその6人のこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立ってヨッパに使いをやって、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい、その人はあなたとあなたの家にいるすべての人を敬う言葉を話してくれますと言ったというのです。ペテロが主の命令に従って出かけていった時に、神様はそこにイエス様の救いを求めて待っている人たちを用意していてくださった、備えていてくださったということなんですね。ペテロはそれが分かった。そして話をしてみると、ペテロが見た幻とコルネリオが見て神様から言われた幻がピタリと一致した。ペテロは決して自分が勝手に言ったんじゃないんだ、神様が私を送ってくださって、そして神様の御言葉に従って進んでいった時に、そこに神様がイエス様を信じて救われる人を備えていてくださったんだと言うんですね。主の備えです。そして主の働きです。11章の15節から17節、そこで私が話し始めていると聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになりました。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょうと彼は言うんですね。主の働きです。ペテロがコルネリオの家に集まっている人たちにイエス様の救いのメッセージを伝えていった時に、ペンテコステの日のように聖霊なる神様が働かれたんだとペテロは言うわけですね。そしてそこで何が起こったか、その罪の悔い改めとイエス様を信じる信仰の決心が起こったんだって言うんですね。で、10章の46節のところでは、まあ、威厳を話し神を賛美したっていう言葉が出てくるんですが、まあ、これが意味していることは、あの威厳ってここで意味している言葉は、もともとのちゃんと使徒の働きのきちっと意味を読めば、それぞれが使うさまざまな言葉で神を賛美したっていう意味なんです。まあ、何か意味がわからない言葉でということじゃなくて、ここで書かれていることはそれぞれが使うさまざまな言葉で神を賛美した。どうしてでしょうか。ローマの社会っていうのは多言語国家だったわけですね。いろんなところから人が集まっていて、いろんな言葉で、まあ、公用語でギリシャ語の コイネーという言葉があってそれを使ってましたけど、でもそれぞれのこう民族の言葉で一人一人が神様を褒めたたえた。で、まあ、その背景は18節見るとはっきり分かりますけど、じゃ あの神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったんだって書いてありますから、はっきりとイエス様が自分の罪のために十字架にかかって死んでくださった、そしてイエス様が私の罪の救い主だ、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じる決心をしたっていうことなんですね。まあこれ案に書いてあること、そういうこと。そしてペテロはその姿を見ているときにイエス様の言葉を思い出したっていうんですね。これさっき書か読んだ言葉、使徒の働きの一章の五節に書かれている言葉です。それは、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられるっていう言葉だった。で、それどういうことかっていうと、その聖霊なる神様がその人を支配して、このイエス様の救いの恵みに浸して、自分の罪を悔い改めて、イエス様こそ私の罪からの救い主ですと信じて、神様を賛美されるものになったんだ。で、その姿をペテロははっきり見た。で、実はペテロはヨエ州都に、このカイザリアのコルネリオの家に行くときに、他の兄弟たちを6人つやっと連れてってですね。で、この場でもその6人が、私だけじゃなくてこの6人も見たよ、この人たちにも聞いてごらんなさいって言うわけですよ。で、こういうところはペテロという人はペンテコステの前から比べると非常にこう資料深い人になっていますよね。で、ペテロが言いたかったことは何かというと、全ての人が救われるのは立法を行うことでも割礼を受けることでもないんだ、ただイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるときに私たちは救われるんだ、そのことはユダヤ人もギリシャ人もローマ人も全員同じことなんだということなんですね。よく引くエペソ書2章8節9節、そこにこう書いてあります。エペソ2章8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですって書いてあります。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そして死を打ち破ってよみがえってくださった、そのイエス様を、神様が与えてくださったイエス様という救いのプレゼントを私にください、私は神様を信じていませんでした、神に逆らって生きていました、ごめんなさい、そして私を救ってください、イエス様を信じますと手を出せば誰でも救われるんだということです。だからそこにはユダヤ人も異邦人も関係ない、イエス様は全ての人の主として来てくださったんだとペテロは伝えた、ね。まあ、この分かち合いの、このペテロ・コルネリオの救いを聞いた人たちはどうだったでしょうか。それでも彼らは自分たちの心を固く閉じていたでしょうか。先ほどの10章の、はい、ごめんなさい、11章の18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたと書いてあります。彼らは非難をやめました。そして主が成し遂げてくださった救いの御業をよく理解しました。それはペテロがちゃんと説明したからです。順序正しくきちっと説明したので人々もそれを理解しました。そして、あ、神様が異邦人も救ってくださったんだ、私たちはイエス様がユダヤ人の自分たちの民族の救い主だけだと勘違いしてた、そうじゃないんだ、イエス様はこの、まあ、彼らにとっては全世界というのはある意味でローマ帝国の領域だったでしょうけどね、その時に彼らが分かっていた、あ、この全世界の救い主なんだと彼らは殻が破れたんですね。そして、で、実は13章からそのことをきっかけにこの異邦人伝道、ね、海外宣教が始まっていくんですよ。そして教会がこのまさしくエルサレム、ユダヤ、サマリアから進んで本当に当時の地の果てに向かってイエス様の救いが広がってイエス様を信じる人たちが起こされていったんですね。 まあ、この11章の記事はそういう意味では非常に大きな教会のターニングポイントだったんだということなんです。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、この聖書の箇所を通して私たちに神様はどんなことを今語りかけているんでしょうか。まあ、多分一つは私たちが思い込みとか偏見を捨てるということでしょう。まあ、私たち言うに言うなら、あの人に伝道してもあの人はどうせ救われない、ね、あの人は固くなだし全然興味もないし、今まで祈ってきたけど全然ダメだから、どうせイエス様のこと話したって無駄だとかですね、あるいは、まあ、よく話しますけど、日本の宣教は150年経って、名目上のクリスチャン人口は 1% で変わらない、実際に教会生活をしている人は 0.4% ぐらいしかいない、日本宣教は本当に難しいから頑張っても無駄だと私たちは勝手に決めつけないことだと思います。以前も話したことがあるかもしれませんが、私が韓国式の弟子訓練の、セミナーを受けているときに、そのセミナーの毎回、一番初めは、まあ、15人ぐらいのクラスだったんですが、5人ぐらいのこう牧師でこうグループになって1週間聖書を読んだところから教えられたことを分かち合いをする時間がありました。私は自分のグループで話をしてましたが、隣のグループのこう分かち合いをしている先生の声が聞きました。まあ、その先生はある程度こうベテランの先生で、まあ、ある地方の今教会で牧師をしているということでした。その先生がこう言っていました。いやー、私は今までいくつかの教会で奉仕をしましたが、もうこの場所ぐらい伝道が難しいところはありません。私が使わせたところはもう本当に日本一伝道が難しいところだと思いますと、話していらっしゃったんです。私その時リギア先生たちと練馬で開拓伝道していました。まあ、新興住宅地、人の流れが非常に激しいところで、まあ、なかなかこうイエス様を信じる人は起こされない場所。実は私もその時に自分が伝道した中でこの場所が日本で一番難しいと思っていたんです。そう思いながらその先生の話を聞いてはっと思ったんです。ちょっと待ってよ、日本の中に日本一難しい場所はそう何箇所もあるのか、それはないだろうと思った。私目から鱗ね。で、そう思、そしてもう一つ思ったんです。あ、そうだ、確かに日本の伝道は難しいよ。そもそも伝道は難しいよ。なんでか、だって人が救われるために神の子が命捨てなければ人は一人救われなかったんだから、初めから難しいんだよ。でもイエス様が命を捨ててくださったんだから、私たちには難しくても、でも神様の目から見たらそれはできるんじゃないのかなって思ったんですよ。それからの私は自分が使わせたとか日本一難しいとは思わないことにしよう日本一難しいっていう人がいると他にも日本一難しいってとこあるよって話をすることにしています。私たちはでもそういうところにこう囚われやすいですよね。でも神様は私たちを通して私たちをイエス様の救いの証人として用いたいと願っていらっしゃるんだということを、まあ、私たちは覚えたいと思います。もちろん日本の社会の今のいろんな難しさ、日本の歴史の難しさ、いろんな難しさがあります。私たちの弱さという、ね、こともあります。いろんなことがあります。でも神様はでもそんな私たちを、そしてその私たちの教会を用いてイエス様を信じる人たちを起こしたいと願ってらっしゃるんだということを私たちはいつも思って、思い込みや偏見をこう捨てていきたいんだと思います。もう一つのことは、この神様から与えられた恵みを分かち合うことの大切さということだと思います。ペテロはこの時きちっと順序立てて説明をしました。それがユダヤ人の偏見を解く一つの鍵になりました。私たちもこのイエス様を自分が信じたこと、そしてイエス様を信じて救われたこと、まあ、ある程度こう順序立ててこう説明することができるように、そしてこう神様から与えられた恵みを他の人に話をするときにこう順序立てて説明できるように、まあ、そんなカチカチにやることはないですけど、準備をすることはとても大切なことだろうと思います。また、まあ、例えば私たちの教会では祈祷会やあるいは礼拝の後でこう恵みの分かち合いの時間がありますよね。 で神様が私たちの生活にどんなことをしてくださったのか、そしてこの聖書の言葉を通してどんなことを教えてくださったのかということをお互いにこう分かち合うことは、お互いの信仰を成長し励ます、そのような力になります。ですからぜひ、例えば礼拝後の証、あるいは祈祷会の後もそうですけど、できるだけですね、こう多くの人がこう分かち合いの時に加わることができるように、まあ、長くても3分、ね、で、できるだけこのいろんなポイントを入れないで、まあ、1週間に1ポイント、もういろんなことの話をしたい時にあっても、このことだけと、1つのポイントをこう神様の恵みをこう分かち合うことができたら、本当に素晴らしいと思います。私たちはそのようにしてこの神様から与えられた恵みを分かち合うことを通して、私たちはそれぞれ持っているこういろんな偏見とか思い込みをこの神様によって砕いていただいて、そしてより自由に、そしてよりもっともっと神様の願っていらっしゃるイエス・キリストを信じて生きることを身につけていくことができれば幸いだと思います。お祈りをして終わります。神の清めたものを清くないと言ってはならない。天の父なる神様、初代教会のクリスチャンたちは、特にイエス様の直弟子たちは、イエス様から本当に口を酸っぱくして、ご自分の救いが全ての人のためのもの、全世界のものだと聞いていました。でも実際に歩んでいくときに、彼らは自分たちの思い込みや偏見でイエス様のその救いのメッセージを本当に殻に閉じ込めていたようなところがあります。ペテロを通してコルネリオの家族がイエス様を信じて救われました。このことをきっかけに、ユダヤのクリスチャンたちは自分たちが持っていたその信仰の殻を破られました。ペテロの証を通して神様が異邦人も同じようにイエス様を信じる信仰によって救いに導いてくださるのだということを知って、神様を崇めるものになりました。そして神様が本当に救われる人を起こしてくださるのだということを信じて、そして13章からエルサレム、そしてアンテオケ教会を中心に世界への伝道が始まっていきました。私たちもクリスチャンとして生きている中で、いろんな偏見や誤解や、また自分の考えにとらわれて生きてしまいやすいものです。特に私たち日本の国はプロテスタントが述べ伝えられて150年経ちながら、いまだにクリスチャン人口は 1%、 本当に礼拝を守りあなたに仕えている人は 0.4% から 0.8% と言われています。そんな中で意気消沈をしたり、本当にどうせダメなんじゃないかと諦めてしまうような時がありますが、そのような中でこのコルネリオの救いの記事を通して、もう一度私たちにその私たちの思い込みや偏見を本当に捨てて、主が私たちをキリストの証人として用いてくださろうと願っていらっしゃることに目を向けさせてくださることをありがとうございます。この1週間、私たちはあなたをまだ本当に知らない家族や仲間、学校や会社の中に出ていきます。どうぞそこで本当に押し売りではなくて、断るごとに本当に普通の会話の中でイエス様のことを本当に自由に伝えていくことができますように、神様が使わせてくださっている家庭や私たちが置かれているところで本当にイエス様を求めてイエス様の救いに入りたいと願っている人たちを神様が備えて出会わせてくださるようにお願いいたします。感謝して皆により祈ります。アーメン。